クリア
小松の
KK ナイト。第521回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで9月の第2週の、ま、配信ということでございまして、はい、ま、予定通り配信がなされていたら9月11日木曜日の、ま、夜ぐらいに、はい、配信されているかなということで、ま、911というね、印象的な日付ではございますが、第2週の配信というところでございますよ。はい。先生どうですか、新しい環境での。
ああ、ご活動は。そうですね。まあ、いろいろと大変だなと思うところもあるけど、まあ、楽しいですよ。
ああ、いいですね、うん。この間ですね、うち家族で、マツコの知らない世界を見るのが結構好きで、ちょっと最新の回かどうか僕うちも録画しちゃってるのでなんかその中から興味があるものを見ちゃったりしてるから、ひょっとしたら何週間前かもしれないし、新しいものなのかもしれないんですけど、年齢を経るとなんで時間を早く感じるのかっていうのをご専門の先生が、大学の先生が出られてお話をされてたんですけど、やっぱその中の一つに、年を取るとだんだんワクワクすることをしなくなるので、そのことによって印象に残りにくくなるから、早く感じるんですって。だからそういう意味で言うと、新しい環境に身を置いて、大変なことも多いですけど楽しいですよっていうのは、いわゆるワクワクドキドキする環境なので、いいじゃないですか、時間が感じられて。
そうかもしれないですね、振り返ったらね。
いや、本当そうみたいですよ。いいんじゃないですかね。それで言うと、私、ちょっとひょっとしたらね、長年同じの環境で、やってるのでスラーッと時間を早く過ごしてしまってるかもしれないので
まあとはいえ、だいぶ内部的にね、やってることもどんどん変わってるからまあまあ大変さは増えてるかもしれないけど
いやいやいやいや、はい、というところでございますが、はい、さて、あの前回は、世代間ギャップと忖度の国ということで、あのお話をしまして、実はあの前回エディケーションの回だったんですよね。
はい。
でその前がウェブの回 でその前の週がエデュケーションの回だったんですよ。あれっていう、実は本来あのトークのターンで言うと、実はハードガジェットの回だったんですよね、前回ね。
そうですね。
なんですけど、なんかそれに何も触れることなく前回エデュケーション回をやっていたということで、なんでだろうということなんですが、今週がガジェットの回にしたかったので順番を変えたんですよね。ってなところもあって、前回ちょっと世代間ギャップと忖度の国ということで、世代間ギャップに関する大きく2つの記事をもとにちょっとお話をさせていただいたんですが、ちょっとそこで言うと、あの僕高校の時の同級生が、
はい、
DM 送ってきて、メッセンジャーで Facebook の、
ほう、
何かと思ったら、あのその自分がここあんま詳しく話したかもしれないからですけど、
はいはい、
あの自分の職場でやっぱり若い方とコミュニケーションを取ることがあるんだけど、あのなかなかね、その自分たちの世代の感覚と違って、これこれこうだからって思うことがあってっていう、あの DM が来ましたよ。であのそれってあれっつって、あのひょっとしてあの今週のポッドキャストがそういうタイトルだったから送ってきてくれてるのって、あの返したんですけど、返事返ってきて、その後あのそうそうっていう話だったので
聞いてはいないのかな。
そう、いや多分聞いてくれてるんじゃないのかな。
あ、聞いて
ないかな、分かんないですけど、でもなんかそんな感じで、だから結構あの幅広い感じで興味深く聞いてもらえるテーマで前回お話できたんだなと思いました。あれ楽しかったですよね。
そうですね、いろいろ発見がありました、
ね、なんかでも言い過ぎましたかね、僕ね。
なんかありましたっけ。
いや、なんかこうほら、あれを理解できないのはちょっとひょっとしたら逆にこっちが老害かもしれませんよみたいな。
ああ、ちょっとね、ちょっと文脈が読み違えると危ない感じにな
る。そうでしょ、だから、 あれ俺なんかあれかなと思いつつ、いやいやでも別にそんなね、お互いに理解し合いましょうよって話なので、いいかな、楽しかったなって話でございますけどはい、そんな回でございました。で、今言った通り、本来はハードガジェットの回だったんですけど、今週をちょっとハードガジェットの回にしたかったのでということで、前回教育会なんですが、じゃあ今週ハードガジェット何の話すんのということで、もう皆さん、リスナーの皆さんお分かりですよね、この時期ですからね。はい、アップルのイベントが水曜日の未明ですね、日本時間でいうと、9月10日の、午前2時ですね、ありましたので、まあ、それについて話したいなということで、はい、今日はハードガジェット回でございますよ。先生、内容的にはご覧になられたというか、何かしか メディアなのか、いや当然リアタイでしょうとか、いかがですか。
割とね、タイトルをちょっとさらったぐらいで、実は細かく見ておりません。
お、そうですかあ、じゃあこの場で一緒に楽しみましょうっていう感じですね。
まあまあそうですね。
ちなみに私はですね、何回か前の配信に行ったかもしれませんが、今回もう買うんですよ私 iPhone。
ああ、だから周期周期ですね。
そうなので、何年ぶりかな、リアタイしましたよ、老体に鞭打っていやー、でもあの割と YouTuber の皆さんなんかも今回は面白かったって言ってるぐらいなので、結構当たりな感じだったかなと、久しぶりにリアタイしたところで言うと、あの商品がそんなたくさんたくさん出たっていう感じではないんですけど、まあ、基本的にはやっぱこの時期なんで iPhone は出ると。で、まあ、毎年大体出るのは Apple Watch はこの時期出ますと。で、まあ、これも割とこの時期出るかな、 AirPods ということで、大きな製品で言うとこの3製品が今回出たんですけど、まあ、なかなかにそれぞれに興味深いものが出てきたので、まあ、その辺をね、CNET Japan さんの5分でわかるアップルイベントまとめっていう記事がございますので、そこをちょっとこう、なんでしょうね、お品書き代わりに使いつつということでお話ができればなというふうに思いますので、まあ、皆さんもね、その CNET さんの記事なんかもちょっとご覧いただきながら、はい、あの聞いてくださるといいかなというところでございます。はい、というところなんですが、まあ、先ほども言った通り、まあ、iPhone 出ました、 Apple Watch 出ました、 AirPods 出ましたというところなんですが、まあ、ちょっとこの記事の時系列というよりは発表の時系列的なところでいくと、最初に発表されたのが AirPods Pro 3だったんですよ。で、CNET さんの記事でいうと一番最後かなに上がってるんですけど、これですね、あのなかなか面白いのがついてて、まず一つ、心拍計がつきました。
はいはいはい、
イヤホンに、
まあまあ耳でね測ったりすることもあります
からね。そうなので、ここがまずフィットネス機能っていうのがイヤホンについてきたというところで、まあこの後に話するアップルウォッチもね、その辺の機能っていうのはもうここ数年充実してきてるんですけど、ここに来てやっぱ耳からもそういう情報を取っていこうというところが一つあるのと、もうあともう一個はもうこれですよ、もうあの翻訳こんにゃくだってすっごい大騒ぎになってましたけど、翻訳機能がつくんですよ、自動翻訳、
ライブ翻訳、ね、
ライブ翻訳、うん、なのでつけといて、でその自分の言語を選んどくと、相手が他の言語で話してきた時にその日本語に設定してたら日本語に訳したもので返してくれるんですよ。で面白いのが、まあ、こういうイヤホンって最近ノイズキャンセリングついてるじゃないですか、
うん、
なので、まあ、外の音をなるべくこう減らして、音楽聞く、まあ、普段であればイヤホンなんで音楽をっていうところなんですけど、そこをうまく使って、元々のお話しされている方の言葉を少しちょっとボリュームを落として、
うん、
で訳の方が聞きやすいような形で調節しましたんですよ。
なるほどね。
なので、まあ、そこの翻訳の程度が Apple Intelligence を使うってことなので、まあ、そもそもその、Apple Intelligence に対応している iPhone を使うっていうことが大前提かなっていうふうに思うんですけど、連携としてですね。なんですけど、まあ、翻訳すると。で、面白いのが、こっちは聞けるじゃないですか。
はい、
相手がその話してくれたやつ、うん、こっちは聞けるんですけど、 こっちの話を返せないですよね。
まあ、お互いにつけてればいいですけど、
ね、あ、そう。で、これはまずね、それが一つなんですよ。お互いにつけてればもうお互いでいけるらしいんですよ。
お
ー、ね、すごい楽しくないですか。そうだから、もうお互いにつけてれば問題がないんですけど、まあ当然ね、まあまあ多少お高いので、まあ、日本円で 39,800円なんですけど、これ据え置きなんですけどね、実はちなみにヤポット2と据え置きなんですけど、でなんですけど、仮に相手がつけてないという場合も返答は iPhone で文字で見せられるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なのでこれなかなかにいいなと思って。
そうですね、先生留学生とお話しする
のもいいです
よね。そうなんです。
いや、これいいなと思ってですね。でなかなか私、恥ずかしながら語学は昔から英語を含め弱いので、ねえ、ゼミ生にも留学生いますし、やっぱ学ね、科目取ってくれてる学生の留学生もいるので、これはちょっといいなという感じです。
まあ、留学生からすると先生の日本語も翻訳したやつも両方とも理解できちゃいますけどね。
ね
まあだから違いがよくあるかもしれないですね。
いや本当そうですよね。いや本当にそうで、でも時々その留学生ね、頑張って日本語で喋ってくれるんですけど、その日本語って本当本来その彼が彼女が伝えたい内容で合ってんのかなと思う時もあるじゃないですか。
ありますね。
もうその時はね、ちょっといいよ母国語で喋ってっつってそれで聞いて自動翻訳で訳してもらった方が意図は感じ取りやすい可能性ありますよね。
まあそうですね、精度とどのくらい出るか、ちょっと人によってね、ちょっと綺麗に出るかどうか分かんないですけど、
うん、
で、できると確かにね、あります
ね。ありがたいですよね。で、これで、この手のところでよくあるのが、日本語はすぐ対応するのかっていう話があるじゃないですか。
ありますね、
はい、でこれがやっぱりさすがにね、これあの発売はもう予約は今してて、19日から発売なんですけど、最初は日本語は入ってないですよ、対応言語に。
あー、残念。
ただすごいぞ、年内行きますって。
お、頑張りました、頑張りました、
ね、一応予告としてはね、年内に、日本語とか韓国語、中国語、この辺のアジア圏やっぱ難しいんでしょうね。なのでその辺は年内で、対応予定ですっていう風に来てるので、まあもう9月なんでね、年内ってあと3ヶ月なので、
うん、
これはなかなかちょっと試してみたいなっていうところがありますね。で、あのノイズキャンセリングの機能的なところも普通に比べると2倍ノイズキャンセリング効くとかっていうところがあったりするので、かなりね機能的に上がってるんですよ。耐水性能も上がってるし、
うん、
だから値段もまあそれは円安だし上がるかなと思ったら、これ据え置きなので、ね、もちろんあのイヤホンに対して 39,800円っていうのが高いか安いかって言われたら高いですけど、ただ機能的なところで考えるとね、ちょっとね試してみたいよなっていうところですね。
なるほど、はい、確かに翻訳こんにゃく
って言った、そう翻訳こんにゃくだってすごくみんなで盛り上がってましたけど、あのドラえもんの道具が 39,800円で買えるなら安いっていうコメントもたくさん見られましたけど、
うん、
はい、まさにっていうところでしたね。そしてそれに引き続きというところが、今度はアップルウォッチなんですけど、アップルウォッチに関して言うと、まず最初にあのいわゆるあのノーマルシリーズといいましょうか、シリーズ11のまずは紹介があったんですが、これね、小松先生とか良くないですかって感じなんですけど、血圧アラートっていうのが今度新しく、高血圧アラート
お
ーっていうのが新機能でつくんですよ。これいいですよね。
そうですね、健康の状態見るのにはいいです、ね、
そう。あとはウォッチ OS が今回からあの26って、要は年度に、ね、iOS とかも全部全て変わってるんですけど、ウォッチ OS 26から睡眠スコアにも対応するということで、睡眠の質をあの細かく測ってくれるっていう機能が新たにつくので、これなかなかにやっぱりね、iPhone はやっぱちょっとどっちかというとこうあのウェルネスのところに割とちょっと大きく振ってきてるところがあるので、このあたりはね、血中酸素とかも含めてやっぱりね、特にこうちょっと健康に気を使う方にとってはやっぱりレベル上げてきてるなっていうのがアプローチですね。
ね、でも血圧関係のやつってなんかその日本の医療的な 審査って通ったんですかね。
気づきました。
あれあれ
これね、高血圧アラート、そのあのいわゆる発表会でもすごく取り上げててなんですけど、日本のアップルの公式サイト載ってないんですよ、この機能。
ああ
載ってないんです。まあまあまあ、ね、この記事にはね、それが備えてってだけ書いてあるんですけど、もう小松先生ご名答でございました。だからまあどっかのタイミングで許可下りるかもしれないし、わからないんですけど、今は出てないので、あんだけイベントで歌っててアメリカの公式サイトガンと載ってるので、日本載ってないので、今んとこまだちょっと難しいだろうなっていうところはね、ちょっとあるんですよね。
じゃあこれを聞いていいと思ったあなた、もう少々お待ちください
っていうところです。まあまあ、でもあの血中酸素とかその辺はね、もちろんもう、ね、あの取れるので、まあそれはまあちょっと前のバージョンからっていうところではありますが、っていうところなので、この辺はね、うちの、奥さんは、2バージョン前になるのかも、iPhone のシリーズ9を使ってるんですけど、その辺の、ウェルネス系がやっぱり充実してきたところもあって、血中酸素とかもあって、9買ったんですけど、やっぱね、まあ、ほぼ毎日つけてて、やっぱ便利に使ってるので、これ昔僕はもうシリーズ2を使ってて、最近はもうちょっと腕してないんですけど、やっぱアプローチってあれなんですよね。なんかこう別にいらなそうじゃないですか。なんか時間見るだけだったら別に iPhone 持ってる iPhone にも時間出てるわけで。
あ、まあまあまあまあ目的がね。
そうなんですけど、これねつけると便利なんですよね。
はいはいはい、はい、
そうだからあのなんか手に入れるまでが別になくても困らなそうだなって感じなんですけど、こう手に入れちゃうと便利だっていうところがね、やっぱ一つ大きいんですよね。だからそのやっぱりどうしてもなんかメールが来た、知らせが来たっていうのが iPhone だと、僕普段やっぱあのマナーモードをしてたりすることもあるので、電話がかかってきたことに気づけてなかったりとかってことがあるんですけど、アプローチをしてるときはそれがなかったんですよ。もうブルって通知が来るので、それがまあなかったんですけど、やっぱその辺はね、うちの奥さんなんかやっぱ使い勝手がいい、娘から連絡が入ったときすぐ気づくし、やっぱ使い勝手がいいっていうところで言うと、やっぱねアプローチはなんかその辺がねあるなっていうふうに思います。ただね、やっぱり 64,800 円からなんですよね。
なかなかですね。
でしょ。だから そこがね、あのなんか一見すると別になくても時間わかるしみたいなところで言うと、 iPhone でウェルネスも多少取れるじゃないですか。そうそう、だからって感じなんですけど、で言うとですよ、ちょっと次の話持ってきたかったんですけど、あ、ウォッチ SE があるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でこれがですね、あの SE なので、ちょっとこうなんていうんですか、レベル的には若干そぎ落とされてる点が多かったんですよ、これまでのウォッチ SE って。でこれがですね、今回のやつがですね、第3世代になっててだいぶ来てるんですよ。 5G 対応を、常時表示ディスプレイ対応しました。18時間駆動します。さっきの睡眠スコアも対応、あと睡眠時無呼吸の検出機能つきました。手首の皮の皮膚温を活用した排卵予測もします。だからあれだけなんですよ、その血中酸素とさっきの多分高血圧アラートはダメなのかな、分かんないですけど、それ以外がほぼほぼ降りてきたんですよ今回 SE で。37,800円から、これはあるなっていう。
まあまあ実際高血圧アラート使えないっていう状況であれば、
そう、
まあ、実質こっちの方がいいですね。
だから血中酸素だけかな、
うん、
っていうところなので、なんでうちの奥さん の利用的にはその血中酸素を測るっていうのはすごくなんか重要知ったので、まあ、なのでまあ それだといわゆるスタンダード版になるんですけど、まあね、そこは特にっていうことであればもう全然 SE いいですね。
そうですね、その、うん、その通常のやつと SE ともう一個上位も出るんですね。
あ、そう、ウルトラも3が出たんですけど、これはこれですごいんですよね。これはこれでやっぱり高級機なので、あの緊急時向けの衛星通信とか対応してたりとか。 するんですよ。
まあだから山登りに行く人とかにいいかもしれない
ですね。いや本当、あ、まさにそれを言ってました。うん、あのどっちかというとプロ仕様、うん、そのいわゆるその お仕事までは言わないですけどね、登山とか、まあ、そういった感じの人たちはもうまさにウルトラですねっていうところですね。あの SE でいうとあれにも何バージョンか前のあれにも対応したんですよ。あのいわゆるこう腕の動きに合わせてっていうのは何バージョンか前からついたじゃないですか、
ジェスチャーでね。
そう、あれ、そう、あれが SE はやっぱ降りてきてなかったんですけど、それも降りてきてるので、いやさっきみたいなちょっとこう別にいらなそうなんだけどでもつけたら便利だよねっていうのは十分今回の SE で感じられるところかなっていうところなので、なんか久しぶりにちょっとアップルウォッチ持ってみたいなっていう気にさせられたのはなんかこの SE でしたね、僕ね、アップルウォッチ。まあもうねウルトラは無理なのでウルトラとかあとエルメスとかね、いまだにやっぱり出ますけど高い
まあなかなか難しいですね。第三元レンズに比べたらちょっと安いかもぐらいな感じで、
うん、
ズームレンズ1本買うんだったらまあ
っていうところですよで今ズームレンズって話も来たので、あの 本筋のっていうかあれですけど iPhone の話にちょっとじゃあ行こうかなっていうところなんですが、まず、発表会の順番的にはまずは iPhone17 っていういわゆる無印と言われる iPhone17 の発表がありましたというところなんですが、これなかなかいいですよ。まずプロモーションっていうあのいわゆる 120Hz のリフレッシュレートが降りてきたので、まずこれが画面が綺麗だろうというところと、あと画面のサイズが 6.3 インチに 6.1 から 6.3 ちょっとですけど上がってます。でこれは、まあ、ほぼほぼあのベゼルが狭くなったことによって広がってるっていうところなんですけど、屋外での最大輝度が3000ニトになってるのでかなりやっぱり明るいところでも見やすい輝度になってきてると。
じゃあ割とこう撮影で使いたい人とかには良さそう
ですね。そうですね。あとはカメラの機能がだいぶ上がってて、まず、メインのいわゆる外向きのカメラが、48MP ですよ。4000万画素超えてきましたよで標準は 24MP ということで
もう下手なあれだな、あの一眼よりも全然多くなっては
ない。これ本当そうなんですよ。で、でその画角が増えてる、メインカメラの画角増えてるので、面白いのが あのあれなんですよね。ちょっとしたことなんですけど、あの縦向きの状態で、横のが写真が撮れるようになってるんですよ。わかります？その横に撮ろうと思ったら今まで本体を横に向けてたじゃないですか。でなんですけど、縦向きの状態で、横向きも撮れるようになってて、それが多分ですね、外側の向きのメインのカメラも内側向きのイン側のカメラもどっちも多分そうなんですよ。フロントカメラも18MP なんですけど、これも大きくなってるんですけど、で僕まあまあまあ別にでも横向き横で撮りゃいいかなと思ってたんですけど、あのインフルエンサーの方が言ってて、それを娘に言ったら娘もそれめちゃくちゃいいって言ってたんですけど、あの横にするとカメラの位置が右なり左に行くじゃないですか、
うん、
だから目線がずれるっていうか、ずれるでしょ、
ずれますね。
これがね、だから要は縦向きで横画像が撮れると、あの中央からのカメラで横画像が撮れるから便利だった話で、なるほどって。で娘はもうそれめちゃくちゃいいって言ってましたから、ああそんなもんなのねと思って思いましたよ。そうで、まあ、あのチップも A19 っていう一番新しいチップに変わってるっていうところと、GPU がまあ5コアというところなので、これがねいいんですよね。
ああ M3 とかではないんですね。
あ、そうなんですよ。なんですけど多分 どなたかインフルエンサーの方がそれを書いてたのはもう M1 ぐらいの機能は超えてるかもねって余裕でっていう感じでありましたね、っていうのはところでした。で、実は僕、これ狙いなんたんですよ、
はいはいはい、
もともとその発表がある前で。僕的にめちゃくちゃ良かったのが、価格がですね、一応この記事で12万9800円からって書いてあってそうなんですけど、これ実は実質値下げで、16までは、12万4800円からだったのかな。だから、5000円ちょっと上がってる感じがするんですけど、これ実際は、16までは 128GB スタートだったんですよ。それが今回から 256GB スタートになってるので、あのそれでいうと実質値下げなんですよ。で、僕256買ってるのでめちゃくちゃ嬉しい。
なるほどね。
はい、なので機能的にはだいぶ上がってるんですけど、値段が下がってるっていう、この円安の時代っていうところなので、いやー、いい予想外でした。僕も上がるの覚悟してたんで、っていうところですよ。のが、まあ、iPhone17 でしたが、そんな僕がちょっと気持ちが揺らぐぐらいのやつが次発表がありまして、でこれ噂でリークでだいぶ出てたんですが、 iPhone Air が発表になりました。でこれちょっと細かい話で言うと、これ17がついてないんですよ。ほら、iPhone17、
う
ん、でこの後 iPhone17 Pro、 Pro Max があるんですけど、で言うとね、 iPhone 17 Air なのかなと思いきや、これ iPhone Air なんですよね。だからこれ17シリーズとはちょっと、なんていうか別立てなんでしょうね。
でも仕様的には割と結構いかつい仕様な、
そうなんですよ、これいかついんですよ、感じに
見えますけど。
そう、いかつくて、まずチップが A19 のプロなんですよ、こっち。でこれって、iPhone17 Pro Pro Max が、A19 のプロなので、どっちかというとチップは上位機種の方のチップが乗ってまして、で、画面も 6.5 インチのプロモーションで、6コアの GPU で、新しく N1 チップっていうのが乗ってて、これ何かっていうと、これネットワーク周りのチップを載せてるんですよ。Bluetooth とか Wi-Fi とか。これ、無印載ってないんですよね。載せてきてて、で、やっぱこれですよね。Air なので、めちゃ薄っ。もうペラペラみたいな、まま、もちろん、巻いたりはできませんけど。
5.6mm ですか。
めちゃくちゃ薄いですよ。で、やっぱアップルのそのブランディングがうまいなっていうのが、最初に見せたビジュアルっていうのが、指の上に立ててるビジュアル見せたんですよ。もちろんそんなことはできないんですけど、その絵として、絵面として、これはインパクトありましたねっていうところなので、で、まあ薄いと当然やっぱりバッテリーの領域が取れないので、バッテリー持ちがどうなのかっていうところがあるんですけど、でしかもね、かたくなにね、発表では時間を言わなかったんですよ、何時間って。でこれ持たねえんじゃねえかって話だったんですけど、一応公式サイト的には27時間かな、動画再生で27時間っていう感じなので、通常の iPhoneがさっき言った17が30時間って言ってるので、まあまあそこそこですよ。
まあ頑張ってる。次のゲームをゴリゴリ遊ばなければ、まあ、普通に、
いや、おっしゃる通りですね。でカメラだけが一眼なので、あ、ちなみに17は二眼なんですけど、2つカメラついてるんですけど、1つなので、そこが少し、プロとかに比べるとちょっと抑えめなところなんですが、まあ、基本的にはがっつり来てるので、まあ、なのでどうなんでしょうね、そのゴリゴリ iPhone もクリエイティブぐらいまでのところまで使いたいということになってくると、この後紹介する17 Pro とか Pro Max だと思うんですけど、どっちかっていうとこの高級感、 この薄さ美しさなので、そういうその写真の機能的なところっていうのはそこまでは求めてないけど、とにかくこうちょっといいものを持ちたいんだっていうところに対してのこのエアーのこの訴求力ったらないなと思いますね。
まあかれこれ十何年か前にあのアンドロイドのね、割とまだ日本のメーカーが割と頑張ってた時期にですね、
はい、
すっげえ薄いアンドロイドの端末出たことあるんですよ。ほうほうほうほう。でやっぱりちょっとこう、まあ、ホールド感とかいろいろあるんですけど、
はい、
なんかね薄いのちょっとねいいっすよ。
いやいいっすよね、
うん、なんかね持ってみてなんか嬉しい、なんか物持つ感じとして薄いのが、ね、ちょっと嬉しかったですね。
ああやっぱそうだよな。で僕正直あんまり期待してなかったんですよ。で僕どっちかっていうと今の話にちょっと若干反するかもしれないんですけど、なんかある程度の重さが欲しいんですよ、なんとなく、
うん、
あの持ってる感じが、
はい、
なんか多少の塊感が欲しいんで、なんかそこまで期待してなかったんですけど、これはでも今先生あの小松先生お話しされた話もそうですけど、やっぱちょっと高級感だいぶあるので、これちょっと揺らぎました僕正直。うわちょっと来たなと思って、ただ値段も来てるんでこれ15万9800円からなんですよ。
はいはいはい。
で同じ256からなんですけど、なのでちょっとそこを考えると値段的にはだから3万円ぐらい高いんですよね。でカメラの性能的にはノーマルの方がいいので、ここがねちょっと難しいところですよ。
うん、まあノーマルプラスアップルウォッチ SE 買うか、
そう
こっちを買うかみたいな、
ね、そう本当そうなんですよね。それはもうあの多くのところでコメント上がってました。あのその17プロプロマックスを1個買うよりはまあエアーだかノーマル無印にしてアップルウォッチ買った方が同じくらい値段だよねって話があってまあね、アップルって割とこう連携して使うところにもね恩恵があるので、その考え方は一つありますよね。
うん、そうですね。まあ一般的に使うとなったら、まあ、プロマックスは割ともう僕はオーバースペックな感じが
するんで、ね、いや本当そうですね、これこう完全にオーバースペックですね
まあ、でただこういう風ないいものを持ちたいとかね、まあ、そういう気持ちはすごく嬉しくなる気持ちはあるので、
いやおっしゃる通りで、だからやっぱりその予約が金曜日から始まるんですけど、金曜日の夜の9時です。僕そこ賛成しますが、今回賛成しますが、やっぱでも買いづらいのはプロマックスらしいんですよ、
うん、
なかなか。なのでそこはそのやっぱりその予約の日に予約しようっていう人たちって、やっぱりもう iPhone がもうずっと好きで買ってるような人たちじゃないですか。そこで言うとやっぱね、そういう人たちはやっぱプロマックスですよね。あとエアーはね、なんかちょっと面白いなって思うのは、その27時間持つんですけど、とはいえやっぱり薄いのバッテリー領域あれなので、マグセーフバッテリーパックっていうのも出すんですよ。ただそれつけちゃうとそれなりの太さになるのでこれなかなかねまたねっていう話なんですよね。
まあ着脱ができるっていうねところがありますから、
はい、
使ってる時とかはまあ薄くで、まあ、ちょっと例えばカバンに入れる時はちょっとね
つけとくとかね、うん、っていうところですよね。はい、ってなところでございます。そして、まあ、iPhone 17 Pro Pro Max というところなんですが、まあ、映像制作者向けの強化が目立つというところで、まずカメラは3つ三眼なんですけど、さっき、望遠でっていう振りから iPhone 来たじゃないですか、
はい、
でこの Pro Max でその望遠、今回、3つカメラついてるんですけど、1個望遠のカメラがついてて、これあれなんですよ、光学で8倍までいくようになったんですよ、デジタルじゃなくて。でそれって 35mm 換算すると 200mm いくんですよ、光学で。
光学4倍でクロップで8倍じゃなくてですか、
これね。確かね、このサイトにはそうやって書いてあるんですけど、うん、 そうだからクロップなので、クロップなんですけどデジタルズームのではないので、
あ、違うんだ。
そうそう、デジタルズームじゃなくて、要は、4800万画素になってるんで、だから、クロップですよ。だから、いわゆる2000万画素レベルで8倍いけるんですよ。
はいはいはいはい、
8倍望遠までいけるので、普通の通常仕様で8倍いけるんですよね。だからそれにさらにデジタルズームまで入れちゃうとなんか40倍とかって話なんですよ。で最大でなんで35ミリ換算で200ミリですよ先生。
なるほど、面白いっちゃ面白いですね。
だから圧縮効果のある写真とか200ミリとかでいけると撮れちゃうんですよね。
まあ、ちょっとレンズ通常のね一眼レンズとは違う味にはなりそうだけど、まあ、近しいことはできそうな。
そうで、これデジタルじゃなくて光学でいくって話なので、ここ今回出っ張りが増えてるじゃないですか。
そうですね。
ここでちょっとやっぱカメラのセンサーサイズが上がってるのと、その望遠のその動きをする領域取ってるらしいんですよ。そうなので、あのちょっとこう、そのいわゆるデジタルでズームをして、デジタルである程度補正をして綺麗に見せるっていうことがスマホってそもそもしてるじゃないですか、カメラって。実はなんですけど、そうじゃない、一応カメラのレンズの性能だけで撮れるところっていうのをだいぶ上げてきてるので、これなかなかすごいんじゃないかって話なんですよね。ちょっとここもだから体験してみたいなっていうとこです。
だいぶ出っ張ってるな。
だいぶ出っ張ってますね。でもなんかこの形になるっていうのはリークで割と出てたじゃないですか。
まあまあまあ、
で僕正直ダッサいなと思ってたんですよ。でもやっぱ実際製品が出ると、そのアップルさんのその配色のうまさとか素材の使い方のうまさとかがやっぱ上手なので、ダサくないんだよな。3色あるんですけど、ネイビーとかかっこよくないですか。
そうですね、色は、まあ、割と落ち着いた感じは、
落ち着いた感じでかっこいいんですよね。
まあ、でも物は捉えようですよね。だってそのお父さんがこれからね、例えば子供の写真撮りましょうって言った場合に、はい、まあ、張り切って一眼を買うっていうのもいいけど、じゃあその、ね、レンズセットで買ってそこそこのもの買って十何万ですよって考えたら、まあ、プロ買ってあの40倍でズームで動画撮ったりとかっていうのもなしじゃないですよね。
そう、いや本当そうですよね。
だから他の機器と合わせてスマートフォンを買うっていう発想で言えば、これでオールインワンだよねっていう、まあ、家族内倫理の通し方は今後出てくるかもしれないですね。
いや本当にそうですよね。ちょっとね、今ね公式のサイトちょっと開いたので、ちょっと小松先生にシェアしておこうかな。
ちょっとね、見てはいるんですけど。
あ、見てます？
うん、
で、
黒体験のね。
見ると、あ、そうです。最大8倍の光学ズーム出てるのところあります。わかります？
違うページを見てるかもしれない。
あ、本当ですか？じゃあ送りましょうか。
まあ、でもそうかもしれないです。
よいしょっと。多分黒バックつったんでここ見てたんじゃなかったかな。
ああ、ちょっと違うページ
です。あ、違いましたか。途中ぐらいにカメラ進化は遥か先へってあるんですけど、そこに
あった
本当だ、8倍の光学ズームなんですよ、デジタルズームじゃなくて。
あ、でもクロップ8倍って言っちゃうのはいいのか。まあまあいいのか。まあまあ捉え方だからな。
いやーちょっとね楽しみですね。まあでも僕は買いませんけどね、これは。まあ値段もありますし、僕はねカメラはちょっとどっちかというとカメラで撮ってるので、なので、まああの iPhone17 のカメラでも12分ですっていう感じなので、っていうところなんですが、てな感じでございますよ。そして iPhone3 つで共通で言うと、今回物理 SIM が廃止になったということで、 eSIM なんですよね。
うーん、
ですので私ちょっと eSIM の手配をしないといけないんですよ。
おお、そうか、
今物理 SIM なので。
なるほど。
そうなんです。で僕はあの格安 SIM で家族でイオンモバイルを使ってるんですけど、
はい、
早速調べましたよ。あの早速調べる人が続出するんじゃないかって話があって。あの自分のキャリアで っていうところで言うとあるかなと思ったらありました。あのちゃんとあの eSIM に変換を変更するってのがあったんですけど、これね再発行みたいで、
手数料がかかるんですよ。
そうそうかかるんですけど、まあでもできるっぽいので、あのちょっと一安心っていう感じなんですけど、
3000円ぐらいかな。
当たりです。3300円です税込み3300円です。手数料バッチリでございます。はい、っていうところでございました。
そうで、僕ね、だから今自分は Android なので、まあ、どちらかというと Android のね、はい、あのまあ、Pixel の QA とか 10A とか、まあ、いろいろ10見てるんですけど、うん、でうちの子供が、iPhone の SE の第3世代と息子が第4世代使ってるんですけど、
はいはい、
うちの娘がもう大体5年ぐらい使ってるので、
あ、そろそろですね、
Android にするのか、選択肢としては Android にする、もしくはこの新しいものの無印を検討する、もしくはこの時点で型落ちになってくるやつが、一応その僕はうちがマイモバなので、マイモバの方では一応 iPhone すごいですよ、一応ラインナップで見ると13ぐらいから置いてるのかな。
そっか、そうそうそうそうそうそう、あのアップルストアで言うと、今回17が出たことによって16が売ってるんですよ、
うん、
16の128ギガが売ってるんですけど、
16と 16E みたいな、ね、感じでした、ね、
あ、そうそうで、15がもうなくなったんですけど、
そうですよね、
プロがなくなったんですけど、ね、ただワイモバとかその辺のキャリアは、あるんですよね、もっと前のバージョンがちゃんと新品があるんですよね。 そこはでもありますよね。そ
うだ、逆に新しいのは先生言うように、もし買うんだったら多分新しい方をショップなり買って、で、うん、SIM を入れ替えるって作業をしないといけないですよ、
うん、そうですよね。いや、これはでも僕はその辺のキャリアだと、その、まあ、13はひょっとしたらこのタイミングで今度なくなるかもしれない
ですけど、ね、
14、15は全然ありだと思いますよ、
うん、スペック的にね、
うん、ね、スペック的に。
そうだ、うちの子はやっぱりね、もう大学生なので、まあ、社会人になるまでもうとりあえず使い倒すかみたいな感じで言うと、はい、まあ、そこそこやっぱ新しい方がいいなってなって、まあ、僕はもし買う、もうアンドロイド嫌だって言うんだったら、まあ、15あたりだろうなってぐらいな感じで見てますけどね。
いやー、いいんじゃないですか。でもね、もうやっぱ今アンドロイドもね、どっちかというと iPhone が後追いしてませんかっていうぐらい、ピクセルとかね、やっぱ素晴らしいですしね。
まあ、なんでそこはもう所有欲だったりね、あの好きっていうのがあるでしょうし、
そうですね、
あとは使い慣れてるインターフェースっていうところもあるので、まあ、そこは相談かなって感じですね。
いや、本当におっしゃる通りかなっていうふうに思います。いや、僕は17の一応あの引き継ぎするところでいうと、家族に色の相談もしないといけなくて、一応念のため、お父さんはブルーだと思ってるんだけど娘をどうかいと相談したところ、ブルーだったらいいんじゃないのと
渡、まあ、っていきますからね、いずれね、
そういうことなんで、ブルーでちょっと行く予定です。はい、ちなみに僕は今赤を13の赤を使って、それが娘に降りるんですが大不評です。赤は持ちたくないと。じゃあ、 あのお母さんの方に渡すっつったら、いいよ使うけどっていうね。
かっこいいんだけどな。
赤ね、今ないんですよ、あのプロダクトレッド、うん、っていうところなので。
そうか、ね、もうあれですよ、あのこのポッドキャストの最初から聞くと先生の大体色の遍歴わかりますからね。
そうです、そうです、そうです。
ここ10年の
おっしゃる通りで、それでいうとあの娘も結構気に入ってたんですけど、セージって今回色が出てて、
はいはいはい、
ちょっとグリーンですね。
うーん、
ちょっときれいなグリーンが出てるんですよ、17で。それと迷ったんですよ、実は。なんですけど飽きるかなってちょっと思ったんですよね、政治の方は。
ですね、
でブルーはまあまあまあまあっていう感じかなと思ったので、まあ、ちょっとブルーの256GB いこうかなと。
いやー、ございます。そうか、歴代の中だと僕はあの13 の, あのボトムズグリーンが好きですけどね。
あれも綺麗でしたよね。あれも綺麗でした、綺麗でした。なんかね、それでいうと今回も政治っていう緑系の色が出てて、やっぱブルーと緑は人気あるみたいですね。
うん、なんか定着させるのにね、うん、いいんですかね、もしかしたらね。
大体だからそこのブルーのバリエーション、緑のバリエーションみたいなところで出してくることが多いなっていうところで、で大体あのリークの色の予想って外れるんですけど、オレンジ出るんじゃないかって言ってたやつはプロマックスで出ましたね、オレンジね。
そうですね。
ですので、 オレンジもなかなか好評で、
あらデジタル
いろんな人のリアクションを見てると本当そうですよお前モテよって話なんですけど、いや
ちょっとさすがにね
プロプロマックスはねちょっとねまあでも誰かが持つでしょう、
持つでしょうね、
デジタルハリウッドだと、うん、はいところなので、まあ、そこは見せてもらおうかなと思ってございます。
はい、
喋りすぎましたねはい、以上といたしましょうか。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただけます。ただし Spotify 等々の高読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否や皆さんの端末にヒューッとご案内が届きますので聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。いろんなテーマでお話をしておりますのでながら聞きでも結構でございますのでお好きな回から聞いていただけると KK が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回522回満10周年記念会でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。